しいあなたに
心のパーキング、
元バラエティラジオ
グッドスピード
皆さんこんばんは。遊びじゃねえんだぞと真剣に遊ぶスカイジンです。
こんばんは。毎日真剣に遊んでるルイです。
はい、一緒こんばんは。
こんばんは。
はい、ちなみに今回の隣も体調の悪い隊長さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
隣といえばの、
はい、
そしていつもこの隊長さんから送ってもらう隣をですね、後で配信のを聞きますと、俺何この役者にはなれないんだっていうかさ、すげえ棒読みというか大根役者で、あれだなと思って気を病んでおりまして、今日が一番いいテイクが取れたんじゃないかと思っております。
もう今日は短かったからですかね。
うん、勢いでなんかごまかしました。久々だよね、収録1ヶ月ぶり？
1ヶ月半経ちましたね。申し訳ながら。
あくね、はい。そうだね。正月やったんだもんね。
はい。
でも、本当はこのくらいのペースがいいんだろうね。無理しないアイデアね。
そうですかね。まあ、もうちょっと僕は、はい、早めにできればよかったかもしれないですけど、はい。まあ、1月1ぐらいですかね。
はい。で、ちょっと、なんだ、時事ネタというか忘れないうちに、
はい、
最初に告知を。早く届けられるように、はい。3月の17日、大阪モーターサイクルショーの3日間の真ん中の日、土曜日に合わせて、大阪で、旅バイクサロンが開催されます。で、この日に、モーターサイクルショー会場にいると、おそらくラットさん。で、日中、旅バイクサロンの、会場、これ会議室ですね。
はい。
はい。こちらに行くと、楽園会さん、中山バイクラジオさん、あと予定では、女子バイク陽子さんがいらっしゃって、タクロさんも、バイクの輪のタクロさんがいらっしゃって、はい、イベントをやると。
はい。
日中は、遊びに来ていただいた方で、まあ、ちょっとお茶でも飲みながらお話ができたり、リスナーさん同士、もしくは、ポッドキャスターさん同士で、談話ができつつ、各番組のオリジナルステッカーとか、グッズの販売、あと、中田さんは、ボードゲームっていうかなんかまあ、皆さんで遊べる、ゲームを用意してくださってるそうなんで、まあ、そんな中でこう、和気あいあいとやっていただけると。夕方、女子バイクトークショーがありまして、さらに終わったら、懇親会が。まあ、懇親会って、ま、要は飲み会でね、みんなでバイバイやろうぜっていうのを大阪でやるそうです。で、我々もお誘いいただいたんですが、お休みの都合が現時点で、収録時点でわかんないんで、スカちゃんのお休みが取れれば、T シャツ、ステッカー、それとですね、まあ、今出展したことがない、グッドスピード、オリジナルの、エンブレムロゴのワッペンと、あと、なんだろうな、これ、フレンドパッチっていうのかな。小さめの、グッドスピード、お日様ピカピカ、今のところちょっとカットな。
はい、
グッドスピード、王様ピカピカ風フレンドパッチ的な小さなワッペン。このワッペン2種類。エンブレムの方は、だいたいこう肩とか胸に貼れるぐらいの大きさかな。後で、お持ちできるとなったら、ブログの方に載せますんで。以前、空豆尾さんが作ってくださったやつの色違いの予定です。この、ワッペン2点とステッカーおよび T シャツを、持っていきたいなと思って ておりますが、まあ、行くとなったら、また改めてご案内しますが、もし行けたらよろしくお願いしますと。はい。で、我々行けなくてもですね、他の番組さんはもう参加されますし、まあ、おんぶに抱っこじゃないですけど、僕らもね、先輩方の番組があったおかげで聞いてくださってるっていう部分もありますので、まあ案外リスナーさん被ってるというか、どの番組も聞いてくださってるので、楽しいと思いますんで、行ったことなかったらぜひ遊びに行ってみてください。です。
はい。あと、その翌週も、今度は東京の方で、女子バイクさんのトークライブを、また、いつもの新宿ネキッドロフトさんでやるそうなので、もしご都合の合う方は、そちらの方も参加お願いしたいと思います。
すげえよな。素人がってか、今みんな、ポッドキャスターなんかみんな素人だけどさ、
はい、
あんなとこで半箱使ってやるんだからな。
そうですね。
あと、あ、それは東京モーターサイクルショーに合わせてやるんだもんね。
そうですね、はい。
そうだね。ああ、今年はどんなバイクが発表されるんだろうね。
そうですね、楽しみですね。なんか、僕で、まだちょっと調べてないからあれなんですけど、なんか、師匠聞いてますか？なんか、これ出てくるんじゃないかみたいな。
まあまあ、想像するには、東京モーターショーで出てたホンダの、
はい、
一連の、
はい、
もう私は出てなかったから言ってないけど、要は参考出品だったり市販予定車だったりっていうのがさ、完全な市販車出てくるんじゃないかな。あの株125とかさ、
あ、はい、モンキーも125になるんですか。
なあ、そうだね、
125ね、っていう話もあり
ますね。デカモンキーが、
はい、
俺は本当あのサイズでモトラ出したら売れると思う
けど、ね、あ、そうですね、モトラ欲しいですね。
うん、なんか使えそうじゃん、大きさとパワー的に。
はい、まあ、全然50でも僕は欲しいですけど。
あ、そう、まあ、50といえば、
はい、
ですね、まあ、ゲンチャリっていうか、まあ、そのモンキーって言えば原付きのことでちょっと俺噂を聞きまして、
はい、
少し前に四輪車の免許に 50cc の原付き免許がついてくるのを125まで引き上げたらどうだっていう、
ああ、ちょっと
話があったじゃないですか。
はい、話題ありましたね。
で、なんか、ヤフーとかでアンケート取ったりしてたの。
はい。
皆さんどう思いますかっていうのが。
はい。
で、あれがね、これ、どこもまだ、引っ張ってきないネタだと思うんで、
はい、
バイク系ラジオの情報としてね。
はい。
二種免許おまけでついてきたらいいんじゃないっていうのに対して、ありがたいじゃん、便利じゃんっていうお話と、
はい、
いやいや危ないんじゃないのっていうさ、話と、まあ、両方あったりしたじゃないですか。
はい。
で、あれがね、なんで出てきた話かっていうと、
はい、
排気ガス規制の、ユーロ4っていう規格が厳しいと。
ああ、はい。
で、あれにまっとうに対応するとどんどんパワーが出なくなっちゃうんで、
はい、
でどうしようかというので、排気ガス規制に対してクリーンなエンジンを開発して対策でしてったんだけど、
はい、
もういい加減ユーロ4は厳しいと、
うん、
いうのがありまして、でもうユーロ4を通すとなったら、まあ今もやってる対策にプラスして、さらに、新設計のエンジンを作らんといかんと。で、ヤマハさん、最近原付は主に台湾で生産しておりまして、
はい、
日本じゃちょっともう数字っていうか、利益的に合わないから、原付は台湾ヤマハで作って、輸入してるよっていうのでやってたんだけど、もうそれでもいよいよ追っつかないと赤字になっちゃって。でも原付やめたいな。利益的には。
うん、
まあ会社と企業としては健全じゃないですか。赤字になってる部門を切るのは。でさらにそこに、新しい排ガス規制があってきたら、もう新設計でエンジン作んなきゃ無理だけど、現状のものですら赤字なのに、ここで 数が売れてない 50cc に投資してエンジン作ってってでももう無理だよってやめたいなっていうお話がありまして、でまあ並行してですね、今度ホンダさん、ホンダあの九州の、
はい、熊本ですか、
そう地震でさ、
はい、
大打撃を受けちゃったじゃないですか。もとも別にそれがなかったとしても、ホンダだって、もう新設計しなきゃ、大幅な設計変更しなきゃ、ユーロ4は無理だよ、というのがあったりなかったりと。タイミング的に俺もちょっと、正確にどのタイミングっていうのはなかったけど、当初は、施行される予定のなかったユーロ5っていうもっと厳しい規制まで、要はその、温室ガス排出、削減がままなってねえじゃねえかと、
はい、
もうもっと厳しい規制しかけなきゃダメだっていうとユーロ5っていうのがまた今度出てくるというところで、まあホンダは 50cc なくすわけにもいかんだろうっていうことで、じゃあ新設計するかやるかと、でかといってホンダだけのあれではそんなにスケールメリット的にもなんですし、で、同じ業界だから、よそ様がもう苦労してるのは分かってると。で、かつ、壊れちゃった熊本の工場を、どうせ直して新たにライン作るんだったら、いっそでっかく直すかと。だったらっていうことで、ここで、去年聞いたさ、ヤマハが、50cc、エンジンというか、まあ、その 50cc やめてホンダから OEM 供給受けるよっていうニュースになったじゃないですか。
はい、ありましたね。
で、あの時なんか、あ、なんかメーカーの壁を越えて協力していくのなんかいいよねなんて紹介というか話した覚えがあるんだけど、
はい、
なんかその聞いてみたらヤマハやめたかった、でホンダはどうせ本腰入れてやるならスケールメリットを出したかった。かつ、まあ、本当にも日本の 50cc とかさ、原付きというのがどんどんどんどん厳しい状況になってるじゃない。販売台数はずっと下降だし、
はい、
自転車に食われてしまってるというか、取り締まりのせいなのか、駐車のね。だからもう喧嘩というよりは協力するという意味もあったと思うんだけど、あの、ヤマハにホンダがパーツをとか車両やエンジン提供するっていう話は、ホンダから持ちかけたそうなんですよ。
うーん、
うち工場を建て直すし、よかったらどうすか、はい、で、辞めたかったヤマハは、渡りに船じゃないけど、おぉ、じゃあ、頼ますわ。なんていう話で、実現したらしいと。はい。わかんないよ。俺も聞いた話だから、どこまで本当かわかんないけど、
はい、
どうもそんなことらしいですよっていう。まあ、いい話だよ、でも。
はい。
協力していこうっていう部分はさ。でね、さらに、こういう話ってあれば、喜ぶ中田さんとかかもしんないけど、まずね、ヤマハは、ホンダにじゃあ、頼ますわって、ありがとう、あざーすって、頼まーすって、言って、お世話になってっけども、全然、じゃあ、ホンダのお世話になりっぱなしになるつもりないらしく、
はい。
ヤマハって、いち早くさ、パルで電動バイク出してたじゃん。
ああ、はい。
2種類ぐらい。
はい、ありますね。
だから、排ガス規制うんぬんで、どんどんどんどん規制厳しくされちゃって、もういいよ、じゃあ、ガソリンエンジンじゃなくて、うちはパル出してんだから、それをもっと、性能を上げて、実用化っていうか、もっと使いやすいようにするぜっていう、電動パルの、ニュー電動マシンの、つなぎとしてホンダのお世話になってるんじゃねえかなと。
うん。
想像 と、怒られねえな、これな、話してな。まあまあ、審議はあかんねえからさ。あと、ホンダは、ホンダ技研さすがだよね。心が広いから、
はい、
ヤマハだけじゃなくて、もしくはスケールメリットもなるからね、まあ、日本の他のメーカーも協力しようと救ってやりたい。という思いか、原価下げるためかわかんないけど、
はい、
あの、鈴木にも声をかけたそうなんですよ。
へー。
どうすか？ヤマハさんは一緒にやるって言ってるんですけど、つって。で、鈴木どうしたと思う？話持ってったら。
まあ、どっちかしかないですよね。
おう。
意外と乗ってくれたんじゃないですか。
おう。いや、おさむちゃんの一言で蹴ったと。
なるほど。
うちは自社でやるぞ。
K で儲かってから大丈夫だってことか。
インドでね、インドで大儲けしてるらしいからね、
はい、
だけど、いや、そうは言うでもユーロ5とかすっげえ厳しいじゃん、大丈夫なのかよって。
そうですよね、2020年からユーロ5。
もうで、中の人に聞いたそうなんですけど、
はい、
まあまあ、中の人に聞いたそうだって、伝聞だからね。本当かどうかわかんないよ、
はい。
俺が偽の情報をつかまされてるかもしんないけど。ただ、いやー、厳しくってね、作ったんだけど、2馬力しか出ないんだよね、っていう。あ、まあ、それぐらいユーロ5は厳しいと。2馬力はないだろうって。ねえ、かつての 50cc だなって2馬力みんな出してたんだからさ、
はい、
まあまあ当然、まあほら開発段階でなんで、当然それで鈴木だってよしとはしないだろうさ、
はい、
まあ、これからね、インドで儲けた利益をもうどんどんつぎ込んで2馬力のマシンが3馬力になるんじゃねえかと。レッツファイブあたりが。
いや、もういっそ伝統でいいんじゃないですかね、原付は。
おう。でですよ。でね、さっきの125の免許の話。
はい。
バイク業界としては、いやいや、もう原付は、規制投資とパワー落ちちゃって、もう変な話、厳しいから、もう 50cc っていう制限をなんとかしようよ。ただ、その、免許制度を、大型免許と一緒だよね、
はい、
免許制度の方をなんとかして125とかでかい排気量の原付を今までの原付のポジションにしようと、
はい、
いうところで、皆さんどう思いますかってヤフーでアンケート取ったの、
はい、
で、今まで乗れなかったのが乗れるってんだったら助かるじゃん、ありがてえじゃんって、賛成賛成ってなって、ほら世論はこうですよ、みんな賛成してますよっていう声を持って、まあ、国に対して、ちょっと緩めてくださいよって言いたかったらしいんだけど、
はい。
でもヤフーでアンケート取ったら、見事なぐらいに、49対51ぐらいの勢いで、真っ二つだったんだって、賛成反対が。
はい。
で、あらあらあらとして勢いを失って、四輪免許に、自動車の免許で125まで原付乗れるようにするっていうのが一旦流れて、まあまあ、あ、そっか、危ないなって思う人もいるだろうし、世論はそこまで求めてないんだっていうのを、で、流れて、なんか最近聞かないじゃない？そのことになったかっていうのを、はい。そしたらね、奥さん、どうやら、125までの原付2種免許が、まあ、おまけでついてくるってことはないんだけど、
はい、
教習所で、最短2日間とかで、かつお安く、取得のその何、免許取得料も非常に安く取れる方向で調整をしてるとか検討してるらしいですわよと。
うーん、まだ動き続けてるってことです。
うん、だからまあちょっと方向転換して、
はい、
ついてくるじゃなくて、教習は必要だけど、はい、まあ、だけど欲しいと思った人には簡単にかつ短い期間で最短2日で取れますよっていう方向で落ち着けようとしてるらしいと。あ、 そうなんだ。ああ、まあまあ、なんだかんだでもまあ、悪い話じゃないよな。
はい。
教習も、ちゃんと指導も受けると。でも、取りやすくなるっていうか。まあ、その50ではもうパワー不足だけど、ユーロ5でも125のエンジンのユーロ5なら、まあまあ、使える出力は出せると。
はい。
いいじゃないと。みんな頭悩まして合理的な判断して、いいじゃないと思ったんだけど、
はい。
俺がなんか世知がないなと思ったのは、
はい、
どうもその背景には、
はい、
いや世論は二分されて別に賛成も反対も五分五分なんだけど、
はい、
どうにかなんないもんかねっていうのをね、そのまあなんだその許可する云々となるとその警察の方も関係あるわけじゃないですか、
はい、
でじゃこの免許を取りやすくする方向で、なんか落としどころをっていうのがね、予算組の問題が。原付きがなくなっちゃうと、罰金収入が大幅削減じゃないですか。
なるほど。
当然のごとく、当然のごとく、
はい、
だって30キロしか出しちゃいけないやつらから、
はい、
ほいほいほいほい取り放題だったわけじゃないですか。
はい、
いやこれ言い方悪いな。それでね、言い方悪い。失礼しました。本当申し訳ない。あのちゃんと仕事としてね、きっちり頑張ってくださった方がいるおかげで俺たちも安心して生活できるんだから。
はい、
うん、まあ、ただ現実問題として。世の中すべて計画を立ててやっていかなきゃいけないから、罰金による収入を見込んで、何予算を立ててる面があるのよ。
なるほど。
本当は1円もなかったらそれが理想の社会ではあるんだけど、
はい、
年間これぐらい罰金で収入が得られるよなっていうのが予算組なんだって。なんか、ちょっとなんか、ええー、と思うけど、でもそれ必要だしさ。それを見越さないと、罰金は入りませんで予算組んだらさ、他からお金持ってこなきゃいけないし、もう、だから、反感持つ話じゃなくて、しっかり経理がちゃんと機能してる部分でもあるんだけど、なんとなく、なんか納得はいかないんだけどさ。だから、まあ、罰金入んないわけにもいかないしね、予算もあるし、っていう話で、じゃあ、二種免許を簡単に取れる方向で、落としどころをつけましょうかね、みたいな話らしいと。あくまで噂ですよ、あくまで。うん、わかんない。俺が後ですげえ怒られたりなんか凹んだ次の収録をしてたら、どっかから圧力がかかったと思ってたけど。
わかりました。
そんな感じらしく、125の免許、取りやすくなるらしいぞ、可能性があるぞ、ということでした。
はい。
はい。
ニューリングバイクです。愛車は、今回イーズスカには RZ250 で来させてもらいました。愛車の甘からは、RZ なんで、古いバイクなのでいろんなこと気をつけないといけないっていうのがあって、例えば盗難、まさしく僕されたんですけど、盗難と故障っていうのがありますね。でもう一個辛いの言うと、僕あんまりバイク乗るのが上手じゃないんで、どうしても人に見られるバイクっていうのがあるので、かっこよく乗らないといけないなっていうのがありますね。甘いところを言うと、とにかくかっこいいバイクですね、あのバイクは。で、今日の伊豆スカ、初めて伊豆スカには来させてもらったんですけど、すごい天気がよくって、富士山がすごく綺麗に見えて、すごい楽しい時間を過ごさせてもらいました。まあ、関西から来る価値のあるところだなと思います。感想、いつも楽しく聞かせていただいてます。要望、 もうちょっとあのスカちゃんが自分の意見言ってくれたらいいかなと思ってますはい、グッドスピード、もう一回やったらいいですよ。
大丈夫大丈夫。
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。